初めからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。お体にご支障のない方はご起立ください。ご一緒に賛美歌28番を賛美いたします。どうぞご着席ください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。あなたは天地万物をお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべてのものをすべ収めておられます。あなたの一人子、主イエス・キリストをお送りくださるほどに、私たちを愛して、イエス・キリストの払われた十字架の死という大きな犠牲をもって、救いを成し遂げてくださいました。私たちを救ってくださり、心から感謝いたします。この朝も、私たち一人一人の名を呼び、あなたの御前に招いていてくださり感謝いたします。一人一人をあなたの御前に導いてください。今御前に捧げます祈り、賛美、礼拝を祝福しお受け入れくださいますようにお願いいたします。恵み会主よ、主の日の礼拝からそれぞれの持ち場に使わされました私たちを、あなたは深く顧みてくださり、私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな危険から私たちを守ってくださり、健康をそれぞれに与えてくださり、私たちに必要なものを備えて私たちを助け、また生かしていてくださいます。しかしながら私たちはあなたのお恵みと祝福をたくさんいただき、また確かな恵みをいただいていますけれども、日々の生活の中にさまざまな弱さがあり、また人との関係の中においても、私たちが本当にあなたから託された、互いに愛し合いなさいとおっしゃってくださるお心のよりも、どこか自分の方が中心になったり、あなたに信頼することよりも恐れや不安の中にとらわれ、思い煩い、心配することの多い日々を過ごしてまいりました。主よ、弱い私たちを憐れんでください。あなたの与えてくださるイエス様を通して与えようとされるあなたの救いの中に私たちを招き入れてくださって、あなたを見上げてあなたの救いの中に預からしてください。神様、今日は特に私たちを癒してくださるその力をお持ちのあなたをあきます。私たちは癒しを求めています。私たちの中にあるものは病に傷つき、痛めつけられ、また苦しんでいます。あるものは生活に疲れ、あるものは心に病を、痛みを、傷を負い、あるものは深い孤独の中に苦しんでいます。 そして愛に飢えています。あるものは無気力になり、無感動になり、心がすさんでいます。私たちは癒しを必要としています。私たちには時々あなたが何もしてくださらないように見えることがあります。私たちはしばしばあなたは癒しを行われないのではないかと疑い、あなたに不信感を抱き、あなたに傷つき、あなたに絶望しかけてしまいます。神様、あなたは私たちのこともよくご存知のお方でいらっしゃいます。どうぞ私たちを癒してください。私たちは自分の問題を、病をあなたに求め、あなたに助けを願っています。どうか私たちの中に弱さを覚えている、特に覚えている痛みを覚えている方々をどうぞあなたが支え癒してください。私たちの中にあなたへの信仰を、あなたは必ず癒してくださると仰ぎながら近づく私たちを見つけてくださり、私たちが本当にあなたにより信頼を持って求めていくものとならしてください。また私たちの周りにあなたの癒しを必要とする方々がいることを思いますから、そのあなたの癒しの言葉を伝えていくものとしてください。神様、今あなたのお言葉を待ち望んでいます。主よ、あなたが語りかけてください。聖霊の導きを与えて、私たちが心を開いてあなたの御言葉を聞き、あなたの御心を知り、あなたの思いを知って、あなたに信頼して、あなたに従うものとならしてください。神様、あなたは私たちに教会というキリストの体、神の家族を与えていてくださいます。その真ん中にあなたがいらっしゃいます。そしてイエス・キリストを頭とする、御言葉を土台とする教会をあなたがお立てくださり、その中で導いていてくださいます。どうか神様、御言葉と聖霊によってこの教会を照らし導いてください。信仰が強められますように、立てられた奉仕者をあなたが用いてくださいますように、またあなたのご栄光が表されますように、神の家族であるお一人お一人をあなたが顧みて支えてください。またさまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々を顧みてください。今日も仕事がある、あるいはさまざまな健康の問題がある方もあると思います。どうかあなたがお支えください。またさまざまな事情の中で礼拝に集うことができないでいる友がいます。どうか一人一人にあなたが近づいてくださり、励ましと慰めを持って祝福してください。私たちの教会員の家族を顧みてください。その中で育ちます子どもたちを特に祝福してくださり、守り支えて、その心の中に自分を作ってくださった神様が分かり、神様の愛を知り、神様を信じていく信仰へとあなたが育て導いてください。望み幼稚園の働きを感謝いたします。神様がどうぞ祝福してください。今3学期となり、今締めくくりの時期を迎えています。あと2ヶ月ばかりで3学期が終わろうとしています。子どもたちの健康を守ってください。そこで一緒に生活しながら、子どもたちの心の中にあなたのご愛、あなたの恵み、あなたの祝福を注いでくださって、神様がどうぞそば近くにいてくださること、そして神様によって守られていることをあなたが支え導いてください。教えてください。それに携われる先生方をどうぞあなたが祝福してくださって、助けてくださって、そこで用いてくださいますようにお願いいたします。神様、この幼稚園をこれからもあなたが神様の愛を伝えていく幼稚園として、あなたが育て祝福してくださいますようにお願いいたします。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を祝福してください。建てられた説教者を用いてくださって、あなたの御言葉を語りお伝えください。 礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてを導いてください。さまざまな今災害が起こっています。元旦早々に起こった大きな能登半島地震も1ヶ月を経ちますけれども、いまだ本当に復旧が進みない状態で、多くの被害者や亡くなった方、また避難されている方々が多くあることをニュースで聞きます。そのためにいろんな方々が復旧のあるいは救援の活動が続けられ、互いに身を寄せ合いながら助け合いながら生活をしています。神様、どうかあなたが憐れんでくださって、愛があふれ、そして本当に生きる希望が与えられますように、そのために携わる働きをどうぞ祝してください。神様、また世界各地でまだ紛争が起こり、尊い命が犠牲になっていることが何か簡単なニュースのように聞こえてきます。本当に一人一人の命は尊いです。神様、これ以上犠牲者が増えないように、ありませんように、神様、立てられた指導者たちが本当に神様、戦うことの無益さを知って、どうか和解に向けてどうか進んでいくことができますように、どうか早く戦争が終わるようにしてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。御言葉を待ち望んでいます。あなたの導きを待ち望みます。主よ、どうぞ導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方は起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時でものなればなり。アーメン。続いて賛美をいたします。賛美歌208番です。 続いて講読文、講読詩編を拝読いたします。詩編32編1節から7節です。いかに幸いなことでしょう。いかに幸いなことでしょう。私は黙し続けて、見ては昼も夜も私の上に重く、私は罪をあなたに示し、私は言いました、主に私の背きを告白しようと。
その時あなたは私の罪の過ちを許してくださいました。
あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。あなたは私の隠れ家、救いの喜びをもって私を囲んでくださる方。どうぞご着席ください。賛美歌531番を賛美いたします。今朝の聖書の箇所を拝読いたします。ヨハネによる福音書5章1節から18節です。新共同訳聖書171ページです。ヨハネによる福音書5章1節から拝読いたします。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、また もう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐによくなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかしその人は、私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を癒していただいた人は、それが誰であるか知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起きるかもしれない。この人は立ち去って、自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。聖書の箇所は以上です。今朝は、良くなりたいかと題して三好牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
マスクを外しました。皆さんもどうぞ遠慮なく外しても構いません。今日はですね、主題があります。癒しをなさるキリストということです。主イエスキリストは、病気の人や、あるいは傷ついた人、悩んでいる人、苦難を負っている人たちの苦しみを思いやり、また寄り添われる人に、友でいらっしゃいます。そしてその苦しみや患いからその人を癒してくださいました。で、今日は今読んでいただいたヨハネによる福音書の5章に登場する一人の病人のために、その人に対してどんなことをなさったのか、その出来事を見ていきたいとこう思っているわけです。で、私たち自身も病気をすることがあります。まあ、その程度はいろいろあるわけですけれども、軽い病気からまた何日も時間がかかる病気もあります。で、病気のために、その体がしんどくなるとか、あるいは熱が出るとか、あるいは周りにこう害を及ばさないように、まあ、隔離されなくちゃいけないとか、いろんな程度がありますけれども、それぞれの病気で苦しむことがあります。あるいは疲れたり傷んだりします。そしてそれは私たちの肉体だけではなくて、心も病んでいきます。ですから私たち自身、癒しが必要です。そういう意味で病院に行かれたりとか、あるいはお薬を調合を受けたりとかする中で、癒しを求めていく場合もありますけれども、その中で直接神様に向けて癒してくださいと祈り求めることも 大事なことではないかと思うんですね。その際、私たちはいや祈ったんだけども、なかなか答えられるような答えをもらえてない、あるいはなかなか回復しない、まあ、いろんな意味でこの癒しという問題は結構私たちにとって身近な問題ですけども、なかなかどう受け止めてよいか分かりにくい問題も含まれています。そういうわけで今日この聖書に書いてある出来事の中でイエス様って方はどんなことをしてくださるのか、その方によってこんなこともしていただけるんだなということをですね、新しく教えられていきたいとこう思うわけであります。早速御言葉に向かっていきたいんですけども、まず一節に、その後ユダヤ人の祭りがあったのでイエスはエルサレムに登られたとあります。主イエスはユダヤの祭りの際には他のユダヤ人と同じようにエルサレムに登って行かれて神殿で神様を礼拝するという時を持たれました。そのような時に主イエスはエルサレムの羊の門の傍らにありましたヘブライ語でベトサザタという呼ばれる池に赴かれました。このベトザタという言い方は、口語訳聖書とか新改訳聖書ではベテスダと言われています。ですからベテスダの方が聞き慣れた、言い方ではないかと思うんですけども、今日もこの名前のついているこの施設とか病院もあります。ですからその病院のにそのような名前がついているのはここから来ているのだと思います。それはこのアラム語でアーレミの家とかですね、恵みの家と、訳される言葉です。こう2節を見ていきますと、そこには5つの回廊があったと書いてあります。これどういうことかというと、この池にはだいたいほぼ正方形の、2つの池が並んで作られていた人工的な池でありまして、その周囲の4辺と、2つの池の間の部分を含めて5つの回廊、つまり柱があって屋根がついているこの休むことができるようなところがあったということであります。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていたとあります。どうしてこの場所に多くの病人とか体の不自由な人たちが集まってきたのか、その理由は今はこの本文から外されてヨハネの福音書の末尾に書かれています3節の後半と4節を見ますと分かります。それが書いてあるのは皆さんのお持ちの聖書でいくと212ページのヨハネの福音書の最後のところに、まあ、ここに定本に施設が欠けている箇所の異本による訳文と書いてあるところをちょっと読んでみたいと思うんですけども、212ページのところです。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いたとき真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである、まあ、こうあるわけですね。つまりこの池の水が突然動くことがあったわけです。その時に真っ先に水に入る人には効果がある、それほどここの池の水には病気を癒す力があると信じられていて、重い病気に苦しんでいる人がその噂を聞きつけてこの池に多く集まってきていたわけです。水が動くときどんな病気でも治るという言い伝えを信じた大勢の病人たちや目や足の不自由な障害のある人たちが何とか治したい、治るかもしれないという一縷の希望を抱いてこのベトザタのザトの池にやってきまして、水の動くのを今か今かと待っていたわけです。その中で大勢の人が治らないまま 帰らずにこの回廊で横になって過ごしていたようであります。このエルサレムに来られた主イエスはこのベトサダのベトザタの池に行かれまして、その池の回廊で横になって休んでいる病人の中に、五節にあります38年も病気で苦しんでいる人に目を留められました。主イエスはこの人をじっと見て、彼が38年も苦しんでいたこと、その間に体験したであろう苦しみ悲しみを理解されたのです。まあ、私の想像ではですね、病気になった当初は治ることを期待し、良い話を聞けばすぐにそれを求めて こちらの良い先生のところに行き、また良い話を聞けばあちらの良い先生、こちらの良い先生のところに行って、あらゆる手立てを尽くしてきたのだと思います。そのような努力をしたにもかかわらず回復しないで、5年、10年、30年、そして38年と経った今もなお病気で苦しんでいます。この病気はいつになったら治るんだろうか。こんなに長引くのだからもう良くならないのではないかと。でも、ベトザトの池のそばにいれば何かが起こるかもしれない。誰かが助けてくれるかもしれないと期待して、ここにずっと横になっていたのかもしれません。でも38年も経ってもまだ治らない、このまま年を取って動けなくなって死んでしまうのではないか、もう気力も失いつらい日々を過ごしていたことでありましょう。そこに主イエスは来られました。6節を見ますと、主イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であることを知って、イエス様は彼に語りかけられました。何と言われたかというと、良くなりたいかと言われました。38年もの病気で苦しんでいる人に向かって良くなりたいかと問うのは、何かもう分かりきっていることをわざわざ聞くほどではないと思われるような言い方です。彼がここにいるのは自分が良くなりたいと思っていたからではないか。それなのに主イエスはこの人に良くなりたいかとお気になっているわけです。38年もの長い期間が経った今もなお、彼は池のそばで横になっていたのです。そのつらい苦しみを思うと、この問いかけは少し残酷な言葉ではないかとも思います。この問いかけをこの病人はどう感じ、どう答えたかと言いますと、彼の答えがそれを示しています。思わず口から飛び出した嘆きの言葉のようです。7節を読んでみますと、病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのです。ここに彼が今何を苦しんでいるかが示されています。自分は病気のために素早く動くことができない。だから池の水が動いたとしても、自分を水の中に入れてくれる人がいなければ動けないんだ。そういう補助者、今日的に言うならば介護者ないし介助者がいない。しかも水はいつ動くかわからない。だからこの介護してくれる人にはいつもそばにいてもらわなければならない。水が動いたから指に行ったのでは間に合わない。このことが今や彼の苦しみ、悲しみの中心となっていたわけです。病気の苦しみや辛さよりも、自分のことを本当に思い、心配し、支え、助けてくれる人が誰もいない。つまり自分を本当に愛してくれる人がいない。それが彼の苦しみでありました。この人の苦しみは、今日の私たちがこの社会の中で抱いている苦しみとつながっています。今日の社会において私たちが抱えている苦しみは、いろんな、サービスとかいろんなものが充実しているように思えますけれども、もっと個人的に自分のことを本当に心配してくれる人、自分のことを本当に愛してくれる人がいない。 そういう苦しみ、そういう孤独が今今日の社会の問題でもあるのではないかと思います。で、こういうこの38年もの間つらい状況にあった人にとって、もっと言えば自分のことを誰も分かってくれない、愛してくれないという思いで苦しんでいる人にとって、この良くなりたいかという主イエスの問いかけは、きっとドキッとさせるような響きがあったのではないだろうか。それでつい彼の心の奥底に潜んでいた思いが口から吹き出してきてしまいました。その思いは病気で苦しんでいる人の思いを代表しているだけではなく、自分の思うようにいかず抜け出せないで苦しんでいる人の思いを代弁しているように思われます。しかしここに大きな変化が始まろうとしています。良くなりたいかというこの問いかけは意味深いもののように思えるわけです。思いやりのある言葉のように思えます。これをもっと直訳というか丁寧にこの翻訳していくならば、あなたは病気が治るようになることを願っていますか、そういう意味の言葉です。この人はここに長い間いるうちに治してほしいという気持ちがあるんですけれども、いつの間にかなかなかチャンスが来ない、もうどうなるのかわからない、もう何とかなく過ごしてしまっている状況に置かれています。気持ちがもう沈んでしまっている彼に向かってこの問いかけはなされています。そこに意味があるのではないか、自分がコロナ禍にあった求めをもう一度呼び覚まされて治りたいんだという願いを自覚させるためでもためであったということであります。主イエスがこのような私たちにその愛の眼差しをお向けになったり、私たちのつらい悩みをつぶさに知って深くあれんで良くなりたいか、あなたは病気が治るようになることを願っていますかと呼びかけていてくださいます。私たちは弱い人間ですから、さまざまな病気にかかります。そのために苦しみます。病気だけではなく、さまざまな困難の中で苦しみます。そこから抜け出したいけれども抜け出せずにもがき苦しみます。確かにその病気や苦しみの原因は自分自身の不摂生とか日頃の不健康な生活もあったかもしれません。だから自分がいけなかったから自分で治すしかないと頑張ってしまうところがありますけれども、限界があります。自分がいけなかったからもう神様にも頼れないと神様に対する遠慮があったり、あるいは神様に頼っても何にも変わらないと思ってしまうこともあります。その中で病気がなかなか治らず回復が長引くときに不安もあり、どうしてよいか分からず、ただ気力を失い進み込むばかりで祈り求める思いも萎えてしまう、諦めてしまう、もうどうでもなれと思ってしまうこともあるのではないか。しかし主イエスは私たちに近づいて見て知って呼びかけておられます。憐れみ深い主イエスは、神様はそのような私たちをご覧になり悩みを知って良くなりたいかと呼びかけて、良くなりたいと願うように導こうとしていてくださるということです。その呼びかけが何とも言えぬ力を持ってその病人から反応を呼び起こします。その人を変えていきます。その呼びかけがこの38年もの長い間病気で苦しんできた心の中にも良くなりたいという願いを引きずり出していたのではないか。私たちも主イエスから良くなりたいかという呼びかけに導かれ、良くなりたいという願いを持ちたいものであります。主イエスにより癒されること、変えられていくことを真剣に求めたいものであります。さらに主イエスの力づく言葉が続きます。願いを呼び覚まされたこの病人にこうイエス様はおっしゃいました。あなたが良くなりたいと願うならば起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。この起き上がりなさいこう言われている当人は、長く病気で苦しんで、横になって伏せて体が 動かなくなってもいたかもしれません。よくこう聞きますね、この長く特に伏せてると足腰が弱ってきて立ち上がろうとしても立ち上がれないということも聞きます。なのにこの人に向かって主イエスは起き上がりなさいと言われたわけです。主イエスの独り子なる神としての力と権威によって起き上がりなさいと命じられました。その言葉を聞いたこの人はその力に押し出されて、その言葉を信じてその言われるままに起き上がることができました。何年も動かなかった手と足が動いたんです。腰に起き上がる力があふれてしっかりと歩き出しました。床を担いで歩きなさいとも言われました。床、それは今の今まで硬い石畳の上に自分の体を横たえるために敷いていた自分のための布団のようなものであります。自分の生活必需品でした。自分のこれまでの生活を示すようなものです。それを担いで受け止めて歩きなさいと言われました。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出しました。彼は起き上がって今まで敷いていた床を担ぐことができました。そして歩き出しました。彼がしたことは起き上がりなさいと言われるイエス様の言葉を信じて言われるままに起き上がり歩き出したわけです。すると主イエスから力が与えられ歩き出すことができました。主イエスは力もなく弱い私たち、気力も失ってしまっているような私たちにも力強いお言葉を語りかけてくださいます。起き上がりなさい。この方を信じてこの力と命を受けるときに私たちも生きることができるわけです。主イエスの命を生きることができるようにさせていただきます。この9節の後半を見ていきますと、その日が安息日であったとあります。当時のユダヤ人たちの守るべき律法の中でこの安息日は神様がお休みになった日だから、この日には何の仕事もしてはいけないと定められていた決まりでありました。それでユダヤ人たちはこの病気を癒された人に向かって、今日は安息日だ、だから床を担ぐことは律法では許されていないと文句を言いました。こんな素晴らしいことが起こっているのに、ユダヤ人指導者たちはその癒された人を咎めています。癒された人とよかったねと喜び合うことができないでいます。しかし咎められてもこの人は自分の病気を癒した方が誰なのか知らなかったわけです。主イエスはそっとその場所を立ち去られていましたから、身を隠されていたからでありました。この14節を見ていきますと、その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われたとあります。このベトサダの池は神殿の、そば近いところなんですけども、外にありました。この人はベトサダから神殿に行って礼拝をしたんですね。今まで行きたくても行けない、いやもう神様なんかどうでもいい、何もしてくれないともう思っていた彼が行った場所が礼拝だったんですね。これは感謝の気持ちから行かれたのでしょうか。主イエスは神殿の境内でその人を見つけて彼に言われました。あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。ここで主イエスはご自分が誰であるのかを示すようにして、あなたは良くなったのだと語りかけられました。健康になったねと言ってくださった。彼と喜びを分かち合われました。そしてもう罪を犯してはいけないと言われました。主イエスはこの人が病気そのもので苦しんでいるだけではなく、罪の問題でも苦しんでいたと見ていらっしゃいます。ですから病が解放されるように、彼の抱えている罪が許されるように御業をなさるのです。別の箇所、マルコの福音書2章で中風の人が 癒されたいと願って友達たちが屋根から吊り下ろした時にイエス様が言われた言葉が、あなたの罪は許されたと宣言された言葉でした。病の解放のためにはまず罪が許されました。今後もまた再び不節制をしたり、神様を無視したり、人を見下げたり、罪深い生活をしたら癒されることはあだになり、新しい罪を生み、さまざまな悪を招き寄せて神様の裁きに落ち込んでしまうかもしれません。神様に頼ってきなさい、私を拒むのじゃなくて信頼しなさいと、このイエス様は彼を励まされました。主イエスは父なる神の深い憐れみを受けて、この人を心配し寄り添い、病を癒され、さらに罪を犯さないようにと励ましてくださっています。このような主イエスのなさった御業によって、この病人は主イエスから良くなりたいかと問いかけていただき、彼の本当の求めが呼び覚まされました。そして主イエスから愛を持って起き上がりなさいという力強い言葉と力を受けて従っていったときに、起き上がりしっかりと立つことができ、主イエスから力強い励ましをいただくことができました。この人は38年もの長い間病気で苦しみ、その中で気力もなく、目の前に何かいいことがあればいいのにと嘆くばかりのようですけれども、私たちも同じように嘆いたり、治りたいという思いすら小さくなって悩むばかりと思っていることがあるかもしれません。でも主イエスと出会って、主イエスの励ましをいただくとき、私たちの中にも希望の光が差し込み、生きる意味が与えられていくということであります。同じように主イエスは今もこの礼拝においても、さまざまな苦しみや悲しみや困難の中にいる私たち一人一人のところにも来てくださって、私たちと出会ってくださって、そして私たち一人一人に、良くなりたいか、あなたは治りたいと願っていますかと声をかけて励ましていてくださいます。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと命じていてくださいます。その主の御言葉を聞くことこそが私たちにとって本当に必要なことであり、それによって私たちこそが、それによってこそが私たちは苦しみ悲しみ困難から解放され、苦しみ悲しみを背負って歩いていくことができるようになるのではないでしょうか。出会ってくださり、良くなった、もう罪を犯さないようにと励ましてくださいます。主イエスは今も働いておられ、御業をなさっておられます。この礼拝において与えられる主イエスのこの御言葉を私たちは受け止めながら、この私たちを苦しみの中で立ち上がらせ、そして自分の負うべき重りをしっかり背負って歩む力をも与えられていきたい。私たちが主イエスの御言葉によって立ち上がらせていただき、苦しみを背負って歩み出していくことができるように、共に祈りたいと思います。お祈りいたします。良くなりたいか、起き上がり、床を担いで歩きなさい。今日あなたが38年もの長い間病気の中で苦しんだ人に呼びかけられた言葉を、私たちにも呼びかけられている言葉として受け止めたいと願います。いえ、そのように語りかけていてくださるのだと思います。主よ、本当に私たちも病気をします、あるいは悩みます、うめきます、苦しんでいます。その私たちの心の中に何か思うようにいかない現実の中で本当に苛立ったり、あるいは何の喜びも失ってしまうような、本当に不信仰になってしまうこともすらある私たちです。そんな私たちに、治りたいかと呼びかけてくださるあなたの御声を今日も聞かせてください。あなたが私たちをどうか導いてください、励ましてください。そして起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいとおっしゃってくださるあなたの力強い、あなたからのお言葉を私たちに語りかけてください。そのお言葉の中に 込められたあなたの御思いを、恵みを私たちが受け取り、あなたに支えられて、あなたによって力づけられて歩み出していくことができますように、弱い私たちをどうぞ支え導いてください。あなたの支えを何よりも期待いたします。支えてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。